なぜかの 84.2 タック の 2×3 タック番組ナビゲーターの野田ねえと、
こんにちは、タックンこと弁護士武田隆弘です。
はい、タックン、今日は全国的にクリスマスイブですよね。
はい、
はい、今日は偶然にも3連休ですけど、タックンはいかようにこのクリスマスイブをお過ごしになっているのでしょうか。
まあ、3連休ということで、
はいはい、
土曜日からですね、ちょっと東京に、家族で、遊びに出かけてきました。
そうだ、なんかその、フェイスブックでさっきのツイートを見たような気もするし、そういうような、どこに行ったんです？
お台場に行って、
うん、
で、なんかね、こう、ちょっとね、なんていうんですかね、ちょっと変わった絵を描いて、なんか立体に映るような絵、
ほう。
っていう、名前忘れちゃいましたけど、トリックアート、そうです、トリックアート。うん、それを見てきて、で、僕、ちょっと言うだけだったんですけど、意外と娘がですね、大喜びで、結構1時間ぐらいいました。
へぇー、なんかさ、地面が、絵が描いてあるんだけど、実際に階段の下に入ってくるように見える絵とか、
そうい う
のを思い出すんだけど、あと、楽譜から、楽譜から、ニューって手が出ていたりとか、ああいうやつが置いてあるんですか？
基本的にはね、実際に見える絵が置いてあるんですね。で、そこは、ちょっと、なんかね、江戸時代の、みたいな忍者だとか、なんかその、江戸時代の町の人たちの絵が、結構中心になっていて、ちょっとね、普通のトリックアートとはちょっと違ったという
か。あ、そうなんだ。はい、面白いですね。これは、あっち地方行く人、ぜひ、チキラッチしてくださいね。
はい。
はい、ということで、サンタさんもね、
はい、
待ち遠しいですよね、たくん。
はい。
はい、
野良ねえね、サンタさんといえば、サンタクロースに資格あるのって知ってました？
いやいやいや、たくん、そんなのないでしょ。あるんですか、そんなの。
いや、ほんとなんですよ。
は
い、1957年に、グリーンランド国際協会っていうのが、サンタさんを補佐するという大義名分で設立した、正真正銘の認定資格なんです。
嘘。
これね、全世界でね、120人ぐらいいるそうですよ。
で、実は僕がそのうちの一人でしたとかって、さっき言
いました。いやいや、ところがですね、僕慣れないんですよ。
はあはあ、
なんでかっていうと、条件もね、笑えるんですけど、ね、既婚であること。
これ確
かに。子供がいること。ね。サンタクロースの経験があること。
何何それ、誰でもいいじゃん。あるんですか。
加えて、面白いね。体重がですね、120キロ以上じゃないとか。
何それ、ちょっと面白すぎますよね。なかなか120の人ってないですね。
なかなかね、ちょっと日本人ではね、身長がね、なかなかね、
そうだね、
ないと120キロ偉い
と思う。これ限定のね、でも夢がある企画ですよね、これ。
そうですね。
ぜひ、120オーバーの人、チャレンジをしてみてください。
はい、ちなみに日本人はね、お一人しかいらっしゃいません
けど。いるんだ、日本人
は。はい、そうなんです。
そうですね。面白いね、サンタクロース。
ねえ、はい。
ゲスト来てもらいたいよね。
あ、
生サンタ。
なんか欲しいです
ね。ゲスト書いてあるんだよね、サンタクロース。
多分そうですよね。
書いてもいいですね。さて、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。本日のテーマは何でしょうか？
はい、サンタクロースにはね、何にも稼ぎませんけれども、駐車場の罰金。
全然稼ってないけど、ソリを駐車場に止めといて罰金とか。
トナカイが糞をしたとか。
それは、まあでもそれは違って、
はい、
駐車場の罰金というのが今日のテーマですね。
はい、そうそう。
駐車場に書いてある罰金の金額って、なんかあれって、ちょっと言ったもんが素敵な感じない？なんか。
そうですね。そのあたりのね、さじ加減なんだろうね。ちょっと解説していきますので。
そうですね。はい。ぜひよろしくお願いします。では、この分野に関して、皆様からのご意見も待っています。ユナイテッドノースの公式ページより、タッくんの2択3択宛てに送ってください。それでは、スタートしましょう。
タッくんの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。タックの2択3択、私野田ねえと
タックンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
最初のコーナーはどうしてA の2択3択です。これはネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという相談事について法律家であるタックンがさらりと解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律はすべてケースバイケースですよ。適材適所な活用を意識してくださいね。
はい、本日のテーマはですね、駐車場の罰金ね、法外な罰金ありかということなどですね、皆さんからの質問は多いのではないかなと思いますね。
そうだよね、これ私もぜひ知りたいと思います。はい、ではこんな事例からご紹介します。はい、先日イタリアンを食べに行った時の話ですが、イタリアンレストランの駐車場に停めて食事を済ませて帰ってくると、男が前に停めてある車から出てきて、ここは歯医者の駐車場だ、罰金を払えと言ってきました。その駐車場は共用の駐車場で、自分ではイタリアンレストランのスペースに停めていたつもりだったのですが、確かによく見ると〇〇廃車と後ろのフェンスに看板がありました。過去停めた時は暗くて見えなかったのです。そもそも共用の駐車場だとは知りませんでした。その時は、蹴されて3000円払ったのですが、家に帰ってよくよく考えてみると、そもそも私自分が自分に罰金を支払わせることはできないはずです。しかも看板に書いてあるからといって、それに法的拘束力は当然ないはずです。3000円押したに、増やしたに控訴を起こすことはしませんが、もし仮に控訴を起こせば恐喝などが訴訟を起こせば恐喝などが認められて裁判に勝てるのでしょうか。 A 勝てる、 B 勝てない。これは難しくないですか。
はい、結局は A 勝てます。
勝てるってことは、この人は3000円返してもらう。
そうね、言いたいけど、それこの人の問題ってその通りでして、はい、まずですね、罰金、罰金っていうのは、その言葉だけで言うと基本的に刑罰なんですよね。で、主人が主人に対して刑罰を科すことができませんから、ですから基本的にはそれ罰金というものをね、取るということはできないんですよ。で、そうするとじゃあ3000円をね、払うっていう、まあどういう性格になるかっていう、まあ例えば、まあ、損害賠償だとか、違約金という、という形になるんですよね。
項目がいるんですね。
そう。
理由が？
そう。で、そうすると、基本的にこの駐車場に無断で停めたら3000円もらいますよっていう契約が成立したんですよ。
はい。
違約金だと。だけど、そんな契約なんていうのは、成立してるわけないですよね。だってこの人は知らずに停めたんだし、で、無断で停める人っていうのは、そもそもそんなの3000円払って停めようと思って、停めるわけではないんですから、だから基本的にはこれ3000円を請求するじゃん、基本的に無理なんです。
だから、フェンスにもし3000円払ってくださいねって書いてあったら、
あってもダメです。
じゃあよく10万円もらえますって書いてあるのは、
認められないです。
ですか。
それは一方的にくださいねって言ってるだけであって、止める人は承諾してないんですよ。
あ、そこで、
あとは、
はい、分からなかったと言ったら承諾、
まあそうですか、分かりましたって言う人いない
です
ね。で、基本的にじゃあ、あとはどうするか、じゃあ倍損害としてね、いわゆる損害として3000円発生したっていうことが言えるかどうかっていうことですよ、あとは。
はいはいはいはい、はい。
事故みたいな感じでね。で、だけど、これに関しては、まあ、なかなかね、駐車場に、ご飯食べてる間に、無断駐車してるから、3000円も損害が発生するとは考えられないですよね。まあ、数百円の問題だと思います。
はいはい。
だそう考えると、そういう意味でも3000円の請求は認められないってことになるわけです。
この人も期限近くて、もし、領収書みたいなやつをもらってもよかったかもしれないよね。後から、証拠となり、なんだこれみたいな、返してくださいみたいな。
まあね、まあなかなかね、そういう、このやりとりの中ではね、ちょっと言えないんじゃないかなと思いますけどね。
そうなんだ。じゃあ、一日何万円もらえますっていうのは、まあ単なる脅し文句というか、法的には捉えられない
と。でね、まあ、逆の立場で言うと、結局駐車場を経営してる人っていうかね、貸してる人、借りてる人にとっては、これなかなか無断駐車のね、対策って難しいんですよ。
そうなんだよね。
だから、そういう看板に、無断駐車したら何万円っていうね、ことを書いてあって、それは法的には意味がないということが、入れ渡ってってしまうと、みんなそんなのに見たって、なんとも思わないですよね。
そうだね。
畑に立ってるカカシみたいなもんですから。
そうだね、うん、意味のない文言ですよね。
そうなんです。
へ
ぇ、非常に難しいんですけど、うんうん、
なんかこう、うん、そういう字だけが書いてあると、うん、あの経営者さんの気合いみたいなやつは感じますけどね、
うん、
まあ、ねちゃんと、うん、あの守ってるね、この室内はみたいな感情か、うん、ね、そういうのあるんですけど、まあ、それは全く無効だということですね。
そうなんです。
なるほど。はい、じゃあ次行きます。よく駐車場に無断駐車の車を見つけたら罰金5万円申し付けますとか3万円申し受けますみたいなのを見ますが、一度30万円っての見たことあります。無断駐車して見つかったら払う義務ありますか？金額はいくらが妥当ですか？看板に書いてある金額なんて関係ないですよね。これさっき。
うん。
つまり。
その通りですね。うん、だからこれだから支払う義務がないんですけど、
うん、
だからまあ実際払う金額って言ったらね、うん、まあ周辺の、うん、そのコインパーキングの相場で、
う
ん
う
ん、
あ、そうかそうか、
ね、30分300円とか、
うん、
だったらまあ1時間すべたら600円とか、まあ、それにちょっとね多少プラスアルファするぐらいかなって感じがしますけどね。
うん、
だからあのもちろんね、罰金、道路交通法は適用されないんで、
駐車場管内ですね、駐車場のエリアだから、うん、誰かが止めていたこと、
うん、
別にレッカーされるわけでもなく、ということですよね。
はい、だからね、非常にね、うん、あの駐車場をね、さっき言いましたけど、
うんうん、
駐車場を持ってる人にとってはちょっと頭の痛い話
だ。そうだね、しかもこの一度30万円見たことありますけど、私止めないですよ、30万って書いてる人のところに、うん、怖いですよ、うん、どんなやつ出てくるのって思っちゃいます
ね。あとね、一番もっと困るのはね、
はい、
車を駐車場に置いて、はい、そのまま捨てて逃げちゃうと。
ああ、それは困りますね。
そうすると駐車場のね、
不法を通す、
うん、うん、さんとしてはね、
うん、
車をどけるためには、
うん、レッカー、
うん、レッカーっていうかね、法律的に、まず裁判を、まず車の持ち主を調べて、
はい、
民事裁判を起こして、
おか
けっていう判決を取って強制執行という形で起こさなきゃいけない。
めんどくちゃー、それ。だから、たかだか車一台のことで、たくさんの人と物と金が動くってことですか。
そう、そうなんです
よ。
実際そういう依頼を受けたこともあります。
で、それで裁判を起こして法的措置を取ってから、ようやく動くまでに1ヶ月くらいかかりません？
もっとかかります。
そうです
か。3ヶ月くらいかかります。
それは困りますよね。ちゃんと皆さん自分で処理してください。
はい、そうですね。
目標、なんかちょっとさっき勉強になりましたよ。
はい、
いつも勉強になってるんですけど、
いやいやいやいや、
これね、ほんと駐車場ってさ、
はい、
いろいろと難しいことがね、
はい、
ある。難しい立ち位置ですよね。
そうですね。
まあ、
まあ、
うん、
まあちょっとね、あの、簡単なようで見えて、当たり前のように見えて、実は法的な根拠はないと思います、
ね。そうだね。はい、まあ皆さん、本当に大阪をほどほどにしましょう。
はい。
はい、ということで、このあたりで音楽いきましょうか、タッチン。
はい、ですね。
はい、
先週、ディナーショー行ってきましてですね。
そう
今日はね、ディナーショーの最終日です。
はい。
24日、12月24日、
ね。はい、誰かな、
ね、はい、はい、ということで、工藤静香の In the Sky。
くんの2択3択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバラにフリートークをする2択3択出たとこ勝負です。
はい、今日のゲストさんはですね、名古屋北区で、飲食店を経営されていて、なおかつですね、ボーカリストでもいらっしゃるというですね、はい、小島ひろみさんです。
よろしくお願いします。
ひろみさん、実は野田ねえもヒロミって言うんだよね。
同じですね。
そう、今日スリーヒロちゃんですよ。
おお、素晴らしい。
ヒロミさんで、タカヒロさんで、ヒロミさんでしょ。
いい感じですね。挟んでますね。
挟んでます。しかもなんかみんな、今日どっか赤いぞみたいな、
ね。クリスマスっぽい感じ
になってます、ね。外にいる方の、はい、応援団の方たちが、はい、なんか、賑やかな面々を見てるのを、ね、ハッピーしたりとか、頭にクリスマスツリーをやったり、トナカイさんだったり、ロン毛だったりとかいろいろあるんですけども、ただ、うるさそうな面々ですよね。
はい、
楽しそうな、賑やかそうな。
変わらない感じですね。
ボーカリストってすごいじゃないですか。
ありがとうございます。
ね、まず、バンドを。
はい、はい、はい。はい。バンドは、3つやっておりまして、はい、今この曲が流れている、うん、これはメタルバンドのオリジナルバンドで、うん、ストレイングスというバンドで、うん、私は歌詞とかを書いてるんですが、歌っています。
はい、歌ってるんですか。
歌ってます、はい、
この音楽に対して、はい、このキュートなルックス、まるで朝ドラ、NHK 朝ドラのヒロインみたいな感じの人なんですけど。
メタルには見えない。
全然見えないんですよ。
はい、今日まで一応革ダイチューンスとアルパカのセーターとかしてるん
で。これ歌ってるの、この声。
あ、そうですね。はい。
それだけのことじゃなくて、これ。
あ、じゃあ、いいです
ね。わかる、わかる。
はい、わかります。はい。
あと、これと、あとは、
あとは、私が、曲と詩を書いている、リラックススマイルっていう、はい、バンドがありまして、はい、これはちょっとコミック系のポップロックバンドなんですけど、うん、あと、うん、もう一つ、アンセムっていうメタルバンド、うん、ジャパンメタルミットがあるんですけど、うん、今年34年、うん、で、来年35年。
え、ちょっと計算が合わないんですけど。
あ、違いますか。
え、それだけ、何歳からやってるんですか。
あ、じゃあ、私、そのバンドのコピーバンド、
うん、あー、びっくりした。
最
初のバンドが35年だったけど、今ちょっと待って、何歳から、え、何歳みたいな。70歳ぐらいなのってことで、
すいません、先に
言えないかと。すいません、す
い
ません。
アンセムが大好きで、アンセムのコピーバンドで、うん、名古屋のアンセムということで、うん、アンセムと書いて、ナンセムというバンドをやってます。
あ、いいね、面白いね。もう名前から決めてやるのって大好き。
ありがとうございます。
で、そのバンドをやってらっしゃって、
はい、
で、あと、ね、普段は、
飲
食店やって
らっしゃる。家族で、小さな小さなお店を名古屋市自宅でやってます。
はい、え、なんていう名前のお店ですか。
ハッピークローバーという。
あー、なるほど。
はい、
それはですね、ほんとに地域密着のお店なんですよね。
そうですね、もう本当に、毎晩来る人は同じ人みたいな。
あ
へぇー、
そう、誰々さんいないじゃんみたいな。
で、こういう BGM かけてるんですか。
あ、いや、一応テレビです。
そうなんだ。
テレビを。はい。
カラオケあるの？
カラオケないんですよ。この店を始めたきっかけが、うん、父がその西東島の連合自治会の会長っていうのをやってまして、うん、で、それで西東島には、そういう、うん、みんなが食べれる、うん、集いの場がないので、うん、夜遅くまで、うん、お前やれって言われて、うん、はい、始めましたので
。面白い。
カラオケを置くと喋れなくなるので、はい、カラオケは置かないっていうモットーでやってます。
それなんかライブとかやってるんですね。
あ、そうですね。店内ライブ、お店でライブ。
あ、いいですね。
時々やります。はい。
なるほど。でですね、はい、今ね、ちょっと曲も流れてますが、
も
ともとバンドやってらっしゃったわけじゃないんですよね。
そうですね、もともとはミュージカルをやってまして、
うん、
まだ今、すごい結構ミュージカルってメジャーになってると思うんですけど、うん、まだ私がやってた頃はそんなにメジャーじゃなく、うん、もうミュージカル何それぐらいな、
うん、
感じの頃にやってたんですけども、うん、名古屋で5年ぐらいかな、
うん、
で、その後トロントっていうところに、
うん、カナダですね、
はい、カナダのトロントに1年勉強にしました
。そうなんですか。
その後名古屋に1年帰ってきて、
うん、
はい、東京で4年ぐらい
だから役者さんなんですね、もともと。
役者さんで、あの、まあ、演出家を目指してたんですけど、
うん。そうなんだ。
はい。
だから、あれですよね、その、ミュージカルの流れる、その、歌とか、全部作ってたって言うんですよね。
そうですね、脚本、演出、
こう、
作曲、振り付けって感じです
ね。は
い。で、もう一人、あの、すごく仲いい子がいたので、その子が、あの、ダンサーで。
名古屋にミュージカルを持ち込んだ草分け的な人みたいな感じ。
持ち込んだかな。持ち込んで消えたみたいな。
消えてないと思うんですよ。立派に今いるじゃないですか、ここに。
そうですね。ただ4年で長かったんですよね。
そうですね。ミュージカルお金がかかるんで、無難で借金だらけになって帰ってきました。
あ、そうなんだ。興行したってことですね、でも。
そうですね。2本しかやってないですけど。なんで、あの、もう、ミュージカルはもう生きてたっていうことで、うん、歌は歌いたいっていうことでバンドになります。
うん、芸術家ですね。
芸術家ですね。
うん、
絵も描くんで。
あ、ほら、
はい。
あ、そうなんだ。
芸術芸術って言ってますよ。
はい、あの、勉強以外は。
いやいや、素晴らしいですね。
で、
今、そのバンドなんですけども、3つのバンドですが、
はい、
それも全部ボーカルということで。
ボーカルです。はい。
そういうことなんですね。でもなんかね、あの、やってらっしゃるけれども、ちょっと去年、大きな病気をされたっていうこと なんですか？
そうですね。去年、2回手術をしまして、あの、子宮の手術と、あと、乳がんの手術を。
そうなんですね。
で、去年の年末、ほんと今日、明日ぐらいの時ぐらいまで放射線に毎日。
そんなことだったんですね。
そんなことがあって、やっぱりなんか手術した後って体力が落ちてて、こういう曲もなかなか歌えない体力だったんですけど、はい、徐々に戻って、
もう元気で、
はい、やってます。
なるほどね。なんか、今ね、そういう、ガンで治療っていうと、なんかもう自分のね、やってること全部やめなきゃいけないっていうイメージあるけど、なんか、そうじゃなくて、こういうね、まあお仕事、まあもちろんお店もやって、なおかつバンドも続けてらっしゃるときもあるね。
そうですね。はい。あの、楽しいことをいっぱいやると病気にもいいって。
そうですね。
はい。大先生もおっしゃるんで。
弾けてますもんだって。
弾けてます
ね。ヒロミ、そっちのヒロミも。ヒロミも。
いい感じですよね。ダブルヒロミで。
なんかやっぱりそういうのって結構あれですか、こう実は去年病気だったんだよみたいなことってバンド、あのライブの時に言ったりしてるんですか？
あ、バンドのライブではあんまり、デラックススマイルっていう、うんうん、あのバンドでは、うん、あの一応その病気とかを乗り越えた、うん、あの人たちが、うん、あの音楽を楽しんでやるっていうイベントがあったりしたんで、うん、そういうところに出させていただくときはそういうお話もしたんですけど、
うん、
こっちはメタルとかはやっぱそういうのちょっと、うん、あの、うん、まだ話してないです。
デラックススマイルは、あの、MC が多い感じね。
そうですね。なんかね、
あの、喋りすぎの、なんか、さっきコラムって言ったじゃないですか。
はい。あの、喋りすぎて。
たまに呼んでくださいよ、私も。
あ、本当ですか？喋
って感じ。喋
り倒れてください。やってます よ。で、あの、今、あの、さっきから流れてるのは、その曲なんですけど、別の曲も、あの、今日お持ちしてて、あの、2曲目に、あの、デラックススマイルの曲が入ってるんですけども、それも、あの、西東島温度という、ちょっとコミック。
コミック。西東島温度。なんか、西東島って、強敵だよね。強敵最強だよね。
最強ですか。
こんななんかすごい人いて。しかも西東だぜ。超地域がこう狭いよ、コミュニティが。
あの、今、はい、流して
くれて
る。西東島温度なんですけど、これも父がその連合会長をやってる時に、あの、そういうみんなで盛り上がれる曲が欲しいので、お前作れ
と。ボードでしょ？
はい。
ほ
う、
面白いな、これ。
ふれあい祭りっていうのもあるんですけど、そういうので、あの、みんなで。うん、踊れる、いつも踊れて、歌えるように、ホールに仕上げます
。作ったの？ひろみさんが。
はい、作りました。
すごい可愛いこの曲。
いい、いい、いいですか？
ありがとうございます。
なんか、すごい、あの、覚えやすいですよね。
なんか、それ、詰まった時に聞きたいわ、これ。
あの、はい、もう耳から離れなくな
った。
なんかね、やっぱりミュージカルの時に、はい、いっぱい曲作ってらっしゃったから、やっぱりこういうバンドでもね、自分が作られるわけですよね。
そう、ライブに広すぎですよね。メタルから温度まで。
そうですね。
詩とかってどういう時にこう考えてるんですか？
詩とかは、私は曲が先に来るんで、無理やり頑張って 通路に行って、いつも最終的にファイナルアンサーどの人にしたのかを忘れてしまって、大概は間違えて歌っていることが多かったんです。そうですね。私が作ったんだから私の歌みたいな。
はいはい
はい。
は
い、
なるほどね。あ、はい、そうそうそう、ちょっとね、時間もやらなくちゃったんですけど。そうですね。
うん、
ちょっと、なんかちょっと質問とかなんかありますか？
質問なんですが、うちハッピーという犬を、柴犬を飼っておりまして。
私も柴犬いるよ。
あ、本当ですか？一緒ですね。同じですね。
もう似てる。
いいですね。その柴犬が脱走したときに、西警察署、名古屋市の、に、ちゃんと預かられていたんですけども、はいはい、行ったら拘束物って言われまして、はい、犬ってものなんだって思いまして、はい、その時すごい衝撃を受けたんですけど、
うんうん、
は
い、そうですね、まあ最近ね、いろいろペット関係の、うん、まあちょっとトラブルの話じゃないですけど、トラブルの時にね、うん、ちょっと物っていうのはちょっと違和感を感じるって言われますが、うん、やっぱり民法的にはまだ物なんですね、うん。
立派な家族なのにね、
そうですね。
ちょっとショックだったね。
そうですね。で、なんか私たちの犬、うん、っていうのをどうして分かるんだろう、うん、向こうの人はみたいな、
うん、反応じゃないの、
反応ですかね、うん、でもなんかそのハッピーは連れてこられる時に、うん、こうルンルンルンルンこうおまわりさんに連れてこられたんですけど、うんうんうん、私と父の顔を見たらあやばいって感じで目を閉ざしたなんで
それで判断ハッピー
ね、そうなんですよ、怒られるとか思ったんです
なんかね、まだまだ楽しいお話いっぱい聞きたいんですけど、ぜひねまた、
はい、
それにしてください。そして法律をごめんなさいは、武田隆博総合法律事務所までぜひご相談をしてくださいね。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日は小島ひろみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え切った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
さて時刻は間もなくお昼の2時半になります。昨日の週8時半分よりお送りしてきましたよ。さっきの、
はい、
番組では皆さんからのね、二択三択を募集していましたよね。はい、どっちを選んだらいいのという疑問に、男前弁護士たちが、ソフトにお答えいたしますので。さあ、来週はどんなテーマに発表しましょうか。
はい、来週はですね、はい、ちょっと難しいですよ。大仏連載なんですかね。
おぉ、なんか難しそうですね、これ。物を壊したときに、現物ではなく、現金ではなく、物でごめんなさいする、あれですか？
そうですね。うん、まあ、これもね、ちょっと常識とはちょっと連れてるかもしれませんけど、またちょっとね、ゆっくり説明させてもらいたいと思います。
はい、ということで、次週もお昼の2時に、84.2 メガヘルツにチャンネルを開けてくださいね。番組提供は、武田隆博総合法律事務所でした。お相手は私、野田姉と、
さっくんでした。
では、さようなら。